その5、菜の花畑の暖かい月夜であった。どこかの村で春祭りの支度に打つ太鼓がとほとほと聞こえてきた。巳之助は道を通って行かなかった。溝の中をイタチのように身をかがめて走ったり、藪の中を捨て犬のようにかき分けたりしていった。他人に見られたくないとき、人はこうするものだ。区長さんの家には長い間厄介になっていたので、よくその様子は分かっていた。火をつけるに一番都合の良いのは、わら屋根の牛小屋であることは、もう家を出るときから考えていた。母屋はもうひっそり寝静まっていた。牛小屋も静かだった。静かだと言って、牛は眠っているか目覚めているか分かったもんじゃない。牛は起きていても寝ていても静かなものだから。もっとも牛が目を覚ましていたって火をつけるには一向差し支えないわけだけれども、巳之助はマッチの代わりに、マッチがまだなかった時分使われていた火打ちの道具を持ってきた。家を出るとき、かまどのあたりでマッチを探したが、どうしたわけかなかなか見つからないので、手に当たったのを幸い火打ちの道具を持ってきたのだった。巳之助は火打ちで火を切り始めた。火花は飛んだが、北地が湿っているのか、ちっとも燃え上がらないのであった。巳之助は、火打ちというものはあまり便利なものではないと思った。火が出ないくせに、カチカチと大きな音ばかりして、これでは寝ている人が目を覚ましてしまうのである。チェッと巳之助は舌打ちしていった。マッチを持ってくりゃよかった。こげな火打ちみてえな古くせえもな、いざというとき間に合わねえだな。そう言ってしまって、巳之助はふと自分の言葉を聞きとがめた。古くせえもな、いざというとき間に合わねえ。古くせえもな、間に合わねえ。ちょうど月が出て空が明るくなるように、巳之助の頭がこの言葉をきっかけにして明るく晴れてきた。巳之助は今になって自分の間違っていたことがはっきりと分かった。ランプはもはや古い道具になったのである。電灯という新しい一層便利な道具の世の中になったのである。それだけ世の中が開けたのである。文明開化が進んだのである。巳之助もまた日本のお国の人間なら、日本がこれだけ進んだことを喜んでいいはずなのだ。古い自分の商売が失われるからとて、世の中の進むのに邪魔しようとしたり、何の恨みもない人を恨んで火をつけようとしたのは、男として何という見苦しいざまであったことか。世の中が進んで古い商売がいらなくなれば、男らしくすっぱりその商売を捨てて、世の中のためになる新しい商売に変わろうじゃないか。巳之助はすぐ家へ取って返した。そしてそれからどうしたか。寝ているおかみさんを起こして、今家にあるすべてのランプに石油を注がせた。おかみさんはこんな夜更けに何をするつもりか巳之助に聞いたが、巳之助は自分がこれからしようとしていることを聞かせれば、おかみさんが止めるに決まっているので黙っていた。